なんか買い物の神様が降りてきてるそうで。
ああ、そうなんですよ。そうなんですよ。こう、久々に物欲の。
物欲が。
ね、うん、
独身貴族の大人買いが。
うん、昔ちょいちょいなんかこうだりしましたけどね。
そうそうそう、昔ね、そのシリーズ化しようとしてたんですけれども。割とそれ季節があるようで、あの、そういう時とそうじゃない時に分かれてて。
まあまあね、ね、こう、今年はもういろいろあったんで、まあね、もう新年度からはもう、あげあげで。
あげあげで。
宣言のもとに。
宣言のもとにね。まあいや、でもまあ。
こう、実行していってるわけなんですけれども。
なるほど。まず何を買ったんですか。
なんでしょうね。何をというと本当にいろいろですけどね。まず、ケンウッドの、なんていうんですか、あの、iPod みたいな。
ケンポッド。
そうですね。デジタルオーディオプレイヤーを。
MP3 プレイヤーを。あれ持ってたやつじゃないですか。
そうなんです。持ってたんですけれども、あの、もう5年以上前ですかね。
そうそうそう
に買ったやつがあって、うん、で、まあ、もう5年ずっと以上使ってたんですけれども、何回かこうずっと落としたりはしてたんですけれども、
はいはいはい、
やっぱりこう、何回か落としてるとやっぱ壊れて、次の音が出なくなりみたいな。
おぉ。
中開けたらなんかこう、こう基板とその、なんかイヤホンの端子の部分がこうもう完全に外れて。
外れて。
まあハンダでなんかこうやればなりそうやったんですけれども。
あれハードディスクだよね。
そうです、そうです、ね、うん。ディスク自体ではなんか損傷なさそうやったんですけども、基板そのものとなんか、その接触部分が完全に外れてっていう。まあそんなんやったんで、まあまあ、直すのもありやし、買い替えようかなと思って、うん、その、買い替えると言っても、その、ケンウッドのやつって結構音がいいんですよ。良、まあ、かったんですよ。
ね、いい
です
ね、
でよくて、ね、で、それ以外のその代替機としてふさわしいのがあんまりなさげなんですよ。
まあね、ウォークマンが、うん、今、ね。
まあ、iPod も昔は使ってましたけど、まあ、今更 iPod に戻るのはなというのもありつつ。
なるほど。
まあ、容量はまあまあね、やっぱでかいのもあったりして、操作性もやっぱいいんですけれども、うん、その辺、音質をこう、ケンウッドのやつでずっと聞き慣れてた分を、マイポッドの方に、こう、っていうのはなかなかちょっと厳しいなと。
贅沢。まあまあまあ。
で、ってなると他に選択肢がもうソニーぐらいしかないんですよね。
まあまあ、ウォークマンね。
もう、あの、本家本元のウォークマンが。で、ウォークマンは実際やっぱり、もう昔に比べるとやっぱり製品自体はやっぱりいいんですよね。昔はなんかすごいこうデータの取り回しがややこしい感じの ね、本当に非常に扱いにくい。なんでしたっけ、あのプレイヤー
なんだっけ、サウンドなんたら
なんかモーラじゃないや、なんかあのなんかね、すごいややこしい、あの iTunes のソニー版みたいなやつのね、
めちゃくちゃ硬い、なんか
ね、すごい評判悪かったですけれど、まあ、昔はそんなんでしたけど、最近はすごいね、あの、普通に、あの、ドラッグ&ドロップでデータ入れられたりとかするようになって、扱いやすくはなってるみたいなんですけどね。やっぱり、まあ、ソニーですから、まあまあ、そこそこ、音もいいんですけれども、で、まあ、ソニーしか、なさげだったんで、とりあえず買ったんですよ、そのソニーの80ギガ、80の60ギガかな。なやつの
ネットワークなんたら、あれじゃ、ネットワーク機能はないやつ、
ネットワーク機能はないやつですね。
あ、はいはいはい、
今出てるやつで、まあ、一番新しくて、容量が大きくてっていうやつですかね。
ほうほ
う、うん、まあまあ買うことは買ったんですよ。まあ3万ちょいでしたけれども。うん、で、まあ買って、まあ確かに操作性も良くて、すごい有機 EL で、あの、画面が綺麗なんですよね。
おお、なるほどね。
で、動画も再生、まあもちろんできて、綺麗にやっぱ見れるんですよね、ちゃんと。うん、で、ああ、さすが、まあ、で、すごい薄くて、さすが、こう薄くさせるとソニーは、なかなかこう、天下一品やなという。
なるほど。
ねえ。
ねえ。
で、まあまあ満足して聞いてはいたんですけれども。
けれども。
けれども。やっぱりなんかこう、ソニーの音、 なんですよ。ずっとケンフッドの方で慣れてたんで、ソニーの音ってやっぱ独特の低音の。
まあちょっとお化粧をしますよね。
やり方がちょっとね。
ちょっとね。
うん、まあ昔に比べると本当に非常にそれ素直になってることになってるんですけれども、ね、どうも違和感があると。
はいはい。
いろいろな面で。あの再生してるときにこうプチプチノイズが乗ったりとかそういう音を拾ったりする部分もあったりして、あまりこうちょっと精神的にこう厳しいものが
いや、まあ、
ありまして、
なんかその
ストレスがこう徐々にこう募ってきて、
そのストレス
やっぱケンウッドやなとでケンウッドで新製品探してもそのないんですよね。
もう生産中止ですよね。
もうね、いろいろこうやっぱりケンウッドも厳しいですからね。
そう、
縮小してる部分が ね、うん、あって、全然こう新しい新製品がこう出てくれなくて、
はいはい、
なんかこう音質マイスターとかいう人たちはどこに行ったんかなみたいな、
ね、
あれなんか音質マイスターいうのがいましたからね。
いましたね。もう
何やねんみたいな人がね、
行ったのか。
それがまあね、いろいろ事業が縮小とともにどっか行きはったんだと思うんですけど。
ね、まあまあまあ、まだケンウッドいろんな分もあるからね。
で、まあもちろん新製品はないので、ということはもう一番最後らへんに出た商品の、中古を探そうと。で、それが定価が、定価でも5、6万するやつなんですよ。
はいはいはい。
で、オークションなんかでも見ててもやっぱりその辺のラインで取引されてて、たまに中にはやっぱり6万、7万、
うわ、
プレミア超える場合もあったりして、
プレミア的な。
ねえ、中古でそれっていう部分がずっとネックだったんですけれども。
そりゃそうっすよね。
ねえ、片落ちですし、だから、と思ってたんですけれども、まあ、やっぱりでも、どうしてもこう、ケンウッドの音じゃないと、なんとなくやっぱりこう、馴染めない部分があったんで、オークションで、5万ぐらいで買いまして。
こんばんは、馬乗りラジオです。私が馬乗りんです。そして、ホワイトはいつもの、
ヨダです、どうも。
東京と大阪をスカイプで結んで、今日は暑かったですね。という感じの馬乗りラジオでございますけれどもまあ来ましたよ。だってそもそも最初の話がそのケンウッド あのいわゆるデジタルなんていうのプレイヤーを買ったよっていう話だったのが、
はいはい
はい、ウォークマン買ってるじゃんみたいな。
そう
あ、まあ、
そっちを新品で買いつつ1ヶ月も先うちにやっぱりケンウッドということで、なおしかも中古を買ってるっていうね。
この大人です、ね、もうなんの傍若無人な振る舞い。うわ、
だから7万8万9万ぐらいはそこで
結局ウォークマンはどうしたんですか。
ウォークマンもね、まあ、ウォークマンも使ってないことはないんですけれども、ね、どやっぱりそのケンウッドの方もこう落として壊したというのがあるん でそれを今回もなるべく落としたくないなと丁寧に扱いたいなというのがあるんであんま持ち歩くときはあんまりこうウォークマンソニーの方でっていう感じで使ってたりはするんですけどね。
ああ、なるほどね。そういう使い方か。
うん、全然だからケンウッドの方はなんかこう携帯プレイヤーとしての手を成せない感じなんですけど
ねお家で聞いてますみたいな
まあそんなんでまずそこでまあそれだけこう
お
金をドーンと使って、うん、その辺でなんかこうタガが外れる部分があったんでしょうね。
まあね、ガチャっていう音がしましたね、うん、
こうなぜかはあれなんですけどプレステ3をああこうだろかという。
こうだろかと。
勢いが、こう、波が
押し寄せてきまして。ビッグウェーブ来ましたね。うわ
それで、まあまあ、じゃあ何を買おうかなということで、まあ、その最新型のんでも全然良かったんですけれども、
はいはい、
こう、やっぱり、初期型が急に欲しくなって、初期型はやっぱりその、プレステとかプレステ2のソフトが動くというのがメリットとしてあるので、でもまあ今はもちろん生産してないんですけれども、それもやっぱりこう、 オークションぐらいでしか入手できる部分がないので、でそれをまあ見てたら、それでもそうですね、4万とか。
あ、なんかあれってさ、ハードディスクを乾燥してるやつとかある
よね。そうですね、ありますね。もともとは20ギガと60ギガの2タイプしかなくて、で今プレス3はあの地デジとかなんやかんやこう録画できたりする機能が、そういう部分があって、でも60ギガだったらちょっとやっぱり物足りない、心もとない部分があるんで、と、うん、いうことで、そのオークションの方ではわざわざこうハードディスクをこう入れ替えましたよと。700ギガのハードディスクにしてますみたいなのを、こう一つの、こう、なんかアドバンテージというか、して、こう、売ってる部分が多いですね。
なるほど。で、その、ヨダさんが買ったのは、
もうこうなったらそこまで別に地デジ取らへんしなと思ったんで、普通の、普通のは何もノーマルの。
あ、なるほど、ノーマルの。
ドノーマルのやつを買ったんですけどね。
あれ、なんか、最初のやつってでかいですよね。
でかいですね。本当にでかいですね。びっくりしました。Xbox360 も大概大きいなと思ってたんですけど、うん、一回り大きいですね、なんか。
すげえな。
ま
あ、だけど分かりますよ、プレステ3はね。あの、ブルーレイのそのプレイヤーにもなるし、うん。そうなんですよ
ね。ブルーレイも見れますしね。
そうそう。そういう意味では、まあまあ、その、なんて言うんだろう、まあ、ついでに、ついでにっちゅうわけじゃ、ゲームもできるしさ、
うん、そうですね、
なんかそのブルーレイのプレイヤーとかハードディスクレコーダーのやつを買うんだったら、今はいや、プレス3買っても、
で普通に DVD 見てもその綺麗なんですよね、普通のプレイヤーで見るより結構あの、うん、コンバーターがしっかりしてるというか、綺麗にあの変換して、なかなか性能が良いらしいんですよ、プレス3の。
そう聞きますね、僕も
そこで。ゲーム機としてより、そっち方面のあれで考えたら、すごいやっぱり、全然安いという評判がね。
AV 機器として、非常に評価が高いですよね、うん、プレス3って。うん、ね、
SACD も聞けますしね、初期型のやつは。
そういえばあった、SACD。
ね、今どうなったんでしょうね、SACD ってね。
謎のブルースペック CD に取って変わりましたけど。ブルースペック CD わからんわ。
そんなこんなで特にやりたいゲームがあったわけではないのに、プレス3を急に買うというこの衝動が。
来ましたね。お
ー。で、このプレス3でブルーレイが見れるとなると、こう、大きいテレビも欲しいよな、みたいな。
待ってください。前なんか32型クォーターみたいな話を数年前にした
じゃないですか。そうなんですよ。その、だから一応もうその辺はもう地デジ対策済みではあったんですけれども、
そうそう
そう、ちょっと、母の葬式葬儀や何やの時にこう親戚集まることがあって、
はいはい、
で、まあまあ、その、親戚にか、ちょっと姪が、まあ、テレビ欲しいみたいなことを言っておりまして、
なるほど。
で僕は僕で、その、前々から、その、東芝のレグザがちょっと欲しいなってぼんやりあったんですよ。
はは、今ブラビアだったんだよね、確
かに。昔はソニーでやったやつだったんですけれども、ね、東芝のレグザがちょっと欲しいなと、結構、その、ゲーム機に対応した部分が、結構、他のメーカーのやつに比べて、あの、性能というんですかね、結構、ゲーム機に対してのアプローチが良かったので、結構シューティングゲームとか格ゲーする人には向いてるテレビというか、そういう機能があるんですよ、
レグザは。
なのでレグザええよなっていうのがなんとなく自分の中ではまあぽんやりだったんですが、
はい、
まあでもテレビ買い替えたとこなんで、さすがにね、そのもう急にもう一回テレビを買い替えることもね、
うん、何でもただのうち
に、さすがにそれはアホやろと、
アホやろと、
思ってたんで、どうしようかなっていうとこだったんですけど、まあ、メイがそのなんかテレビを買いたいみたいなことを言うてたんで、
はい、
じゃあ、あげるわと。
いい親戚だなそんな親戚。
もともと5万ぐらいで安く買えてたやつなんで。
かな
まあまあ。
いや、まあ、いや、意味がわからん。5万、安く買えた5万の意味がわからん。もう親戚にテレビ欲しいんだけどって言って、俺もらったことない。 いやー、おー、まあ、上げちゃった、ポーンと。
うん、で、上げて、まあまあ、じゃあ、レブザ買おうかと。
レブザ買おうかと。
自分の部屋に2台もデリバーいらないですからね。
まあね。
ねえ、だからまあまあ、なくなったことやし、まあ、さすがまあ、そんなテレビ見るわけじゃないですけど、まあ、なかったらなかったで困りますしね。
うん、
やっぱいるよなーってことで、37のレグザの Z2 というやつを買いまして。
さらにでっかくなったんですね。
さらにでかくなって。
前32だったよね。
まあ、今日届いたわけなんですけれど。
おー。
うん、
とりあえず今日繋げてみたりした。
繋げたりして、おー、でかいと。
でかい
と。さすがに37、32の37のやっぱちゃいますね。
ちゃいますね、言われてもね。
ちゃいますね。
ほう。
これはやっぱり、ブルーレイやらああいうの磨いがあるなっていう感じになりますよ。
まあ、ね、それはすごいでしょうよ、なんか。ほう。
あれってさ、まあ、それはまあ、12万ぐらいだったんですけどね。
12万。すごいですわ。流れ的に、
うん、
完璧ですわ。
うん、だからここそうですね、母親が死んでからお前どんなに加熱後出んねんみたいな感じなんですけど、
あ、なんかあれですね。まあほら、仏壇買ったりなんか買ったりしてるな。そうそう、仏壇にこんな30万とか、これ10万安くねみたいな、なんかその金銭感覚が、
金銭感覚のこうの麻痺というんですかね、
麻痺というんですかね、
うん、ちょっとなんかおかしくなってる部分がね、
あ、危険ですね、危険
ね。完全にお前遺産に手つけてるやろみたいな感じの行動ですけど、
ダメですよ、ダメですよ、
完全にお前香典使ってるやろみたいな感じの行為ですけれど、
本当に
最悪のダメ息子ですけどね。いやいや、使ってないですけど、そこまでは
手は出さないですけど。そこまではさすがに落ちてはいない。
まあまあ、だからちょっとね、そうですね、この短期間の間では電化製品急にガッと揃えた感じで、あとそうですね、Wii も買いましたね、買ったというか。Wii はですね、これは、まあ、厳密には買ったわけじゃないんですけれど、プロバイダー契約してるところ、まあ、他のプロバイダーでもそうなんですかもわかんないですけど、なんかこう、何年かこう契約してたら、こう、いろいろポイントが溜まってきたりとか、するのがあって、で、全然そういうのは、紹介とかもしたことなかったんですけれども、10年ぐらいずっと使ってるプロバイダーで、で、なんとなくこう、ポイントいうのをこう調べてみたら、なんか2万ポイントぐらいがこう溜まってるのがあって、2万は何に交換できんのかなと思って、こう、商品を見てたら、こう、いろいろ電化製品がある中で、下の方にこう、Wii っていうのがあって、Wii が2万ポイントっていうのがあって、
お
ぉ、なんか交換しようかと。
Wii もある。はぁ、あ。
いいよ、だから、全くその、箱開けてないんですけど、ソフトも買ってないんですけど。
そこにある。
一応あるという感じで。だから、Wii、プレステ3、Xbox 360のこう、3つ揃っちゃったみたいな。
すごいですね。
うん、それが3… すごいゲーマーみたいな感じですけどね。
そうですね。37型テレビに、ダーンと。
ねえ。
どないしましょうか、もう。
いや、こんだけこう、一つに一つこう、それてきたりすると、こう、次、ホームシアターかな、みたいな、こう、展望がね、
展望が
開けてくるわけなんですよ。
すごいことになってきたよ、俺は。
ね、こう、今、ホームシアター行っても、こう、スピーカーをこう、いくつもこう、並べなくても、こう、一つだけでこう、
なんかね、
こうね、サラウンド的にこう、部屋全体をこう、ね、7チャンネルぐらいでこう、なんかこう、まあ、叶えるようなのがあったりするじゃないですか。ヤマハがなんかこう、出してたりしますけどね、横長のこう、やつを。それ、ええかな、みたいな。で、値段みたいな、10万ちょいはするんですよね。
ああ。 だけどなんか聞いたところによるとレグザは唯一欠点はスピーカーだっていう話、ね、
あ、はいはいはい、
音はやっぱりちょっとしょぼいかなみたいな。
もうね、いやもう薄型テレビはもう多分どれもその、まあまあ、その辺の部分は宿命でしょうね。確かに今回買ったレグザもめっちゃめちゃ薄いんですよ。もう2センチぐらいしかないんですよ、うん、あの奥行きが。
嘘、
めっちゃくちゃ薄くてびっくりしましたよ。
それってなんかこうガタガタってなってるわけじゃなくてスラッと2センチなの？
本当に2センチぐらいですね。びっくりして、前のブラビアでも5センチはあったんですけどね。
うちのブラビアももうちょっとありますよ多分。
うん、だから今すごいですよ。だから重さもね37なんですけど10キロぐらいしかないんですよ。
うん、じゃあもうなんか薄いさ段ボール箱にペロンとズドンと、
もうほんま薄い段ボールで届きましたね。
うわーすっげー、う
ん、今の技術すごいっすよいやー、だからこんな薄かったらそれはもっとしょぼいな。確かに軽いんですよ。
はいはいはいはい、
うん、
は
あ、だから薄型テレビとそういうホームシアター系のあれは多分セットで買わないと、そのね、映画やなや楽しむ面においてやっぱりテレビだけじゃちょっと心もとないでしょうね。
なるほどね。
なのでヤマハやなと10万か、まあまあなあみたいな
すごいです。久しぶりに出ましたね、与田さんの独身貴族ぶりが、
ね、
もうい
や
なんかあれやね、いかんね、なんか、うん、
やっぱこうね、日本全体が元気ないじゃないですか。
はあ、はあはあはあ、まあね。
ね、こう景気をね、お金をこう回していかないと。
そうね、自粛自粛してちゃしょうがないよね。
ね。
ね頑張ろう日本。消費費用西日本。東日本は節電みたいな。いやーすごいね、やりましたね。
いやーやっちゃいましたね、この短期間で。なんか
あれってさ、単純な疑問なんだけど、
はいはい、
その例えばプレステ3と Xbox 全部つなげてると、あれですか、セレクターみたいなんでこう変えるんですか？
いやもう HDMI 端子は割と豊富にもテレビそのものに4つぐらいあるんで。
そうなの？
うん、
じゃあもう全部挿してさ、
あの
入力切り替え1、2、3、
余るぐらいですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
へえ、すげえな、もうなんか。っていうことは、そういうことをするという前提だわ。
プレステ、このレグザは本当に割とだからゲーマー仕様向けなんで、その辺もだから抜かりなく、端子も豊富にある感じですね。
はあ。そういうこと。なるほどね。だからいやでもそれで一つその製品として成り立ってしまうんだから、やっぱり一つあれあるんだろうな、こう、そういうことを求める層というのはいるということですよね。それに対応した製品を出すということは、
だから狙いが明確なんで、だからゲームする人はだから選択肢はこう、ああまあ、じゃあレグザしかないよなみたいになるんでね、うん、なんか狙いはだからよくできてるなと思いますけどね。
はあ、はあ、うん、すごいね。なるほど。じゃあもうついにもうあれですな、あとはまあスピーカーを買うのか買わないのかはちょっとちょっとコメントは差し控えますけど、ね、俺まあ単純にあの俺のあれとしてはもう買え買えっていうのと、いやもうちょっと控えた方がみたいな。
いやでもホームシアターなんか趣味としてホームシアターなんて本当になんかね、富豪の趣味みたいなイメージがあるんですけどね。
そうそうそうそうそう、なんかすごいじゃないですかホームシアター
ね。え、
どんなでかい犬がいるかみたいな、うちですの、ね、うちのお話ですよ。
徳田の小倉さんぐらいの趣味の、趣味人やないとこう、手が出せないの、手出しちゃいけないような、あの、領域だなと思ってるんですけどね、ホームシアターやなんかいうのはね。
キューちゃんぐらいなことを言えるぐらいの間からじゃないとできないですよ。
そうですよね、ほんまにね。
ねえ、僕マラソン好きだから、キューちゃんみたいな。
だから、本当にそれぐらいのその、 高尚な、高尚というか、本当に遠い、手が届きにくい。まあでも、ホームシアターそのものの、その、あれが、価格がね、
まあね、
すごい下がってて、ね、入手しやすい環境にはなってたりはするんですけどもね。うん、とはいえ、なんか、そこまでして揃えて、何を見るねみたいな話なんですけどね、本当にね。
与田さんって映画見ない？
見ないんだね。だから、そんだけ揃えて、さあ、何をって言っても、まあ、普通に、シューティングゲームやっとるぐらいなんで、全然こう、全くこう、活かしてない感じが。
活かしてないじゃないですか。
好感はちょっと迫力あるな、ぐらいになると思うんですけど。
ドーン、みたいな。あれってさ、あの、時期、自分の、あの、操るやつがさ、左に行ったら、やっぱり、あの、音も左に行くわけ。
いや、全くないですよ。
意味ない。
私が好んでやってるシューティングに関しては、その辺の音方面のそういう、あの、部分は全くないですね。まあ、その、ね、あの、FPS 系のなんかそういうシューティングゲームみたいなんだったら、まあ、もちろんそういう部分もあると思うんですけど、昔ながらの 2D シューティングにおいては、全然、全く
。あの FPS ね、あのいわゆる戦争ものっていうのが自分が一兵士とかになってこう、はいはい、一人称視点のね、バンバンやるやつっていうのはね、うん、本当にあのサラウンドにするとこう後ろから来てる人の足音が聞こえるってい
う、ね、そういうだから音がヒントになってのそのゲームの進め方も出てきますしね。
そうそうそう、よくあるじゃないですか、なんかシューティングゲームラスボスがこう下からグワーッとか出てくるやつとかさ、うんうんうん、そしたら後ろからデレデデーとか言って出ればいいの、うんまあそれをして何になるっていうところは確かにありますけれどもね。
ねえ、まあ、まあでもそれを言っちゃうとまあ全部の趣味がね、それが何になるって話なんですけど、
ね、何になるって話なんですけどね。そうっすよね。すごいな、すごいな。
いや本当に急にいろいろこう様代わりこうなんか。ね、衣替えとついでにみたいな環境も変えてやろうみたいな。
すげえ。なんかでしょ、カバン
新年度の俺は一味違うぞみたいな。
カバンとか財布とかも買ったでしょ。
カバンも財布も買い直しましたね。
かっこいいわ。もう
財布もね、10年以上使ってたやつで、昔の彼女にもらったやつをずっと。どんだけ引きずって使ってんねんみたいな話なんですけど。
いやいやいやいやいや。
別に引きずってるわけじゃなくて、あの使い勝手が全然良かったんで。だからまあ知らず知らずこう10年以上も使ってたんですけれど、なかなかでも財布選びもね難しいですよね。
あ、難しいですね。僕もねもう過去から現在に至るまでの財布の歴史っていうのは長いですよ。この要するにこの二つ折りがまあ基本ベースとしてあるじゃないですか。お札も入って小銭もねパカッとあのボタンで止めるような非常にベーシックな、でクレジットカードとかキャッシュカードがこう入れられるところがこっち側にあってみたいな、この非常にベーシックなものが結局行き着くんですよ。
そうなんですよね。
でも、でもね、それをね、なんとかこう打破したい、なんとかこう違うものもやってみたいということで、こうファスナーであるやつとか、三つ折りとかね、
はいはいはい、
いろんなもの、あるいは長札プラス小銭入れみたいな、やっぱりこう大人の男としてはこう、背広の内ポケットからシュッとこう出すみたいな、とか、いろいろと、こう、試してみるんですけれども、結局ね 1,2 ヶ月するとね二つ折りになってるんですよ。
結局やっぱり使い慣れたもんに戻りますよね。
戻りますよね。
僕も二つ折り派なんですよ。あのなんか長いやつもなんかねすごい金持ちっぽいイメージがあるんですけどね。でもそんなにお札入れへんしなとかなんかね、
結局ね、
やっぱ長いとポケットに収まりづらいのありますしね。
ポケットはそう、あの持ち
運ぶ、ね、後ろのこうね、ズボンのこの後ろのポケット入れてたら絶対すられるよなっていう感じもね。
それヤンキーみたいにあのチェーンとかつけるわけにいかないですからね。
それができる、許される年齢ではないですから
ね。年齢ではないですからね、もう、ね。
じゃらじゃらじゃらじゃらね。
そんな。
そうや、あの、じゃらじゃらもうやる機会逃してしまいましたね。
逃してしまいました、
ね。やれる年齢、やっときゃよかったな。
そういう季節ね。あの、面白いっていうか、なんか鉄道関係の人となんかたまたまちょっと話をしてた時に、
はいはい、
年に何回かあるのはそのジャラジャラの鎖が鉄製でしかも長く引きずるようなやつをこう地方のヤンキーとかはたまに持ってるんですって、
うんうんうん
う
ん、
でそういう人はあの電車の線路って電気が流れてるんですって、
はいはいはいはい、
なんかよく知らない何かのために、うんでそれで踏切を渡ってて感電するっていう事故が本当にあるんですよ。
マジですか。
マジマジマジ。そんなにまあなんかあのそんなにすごい電流じゃないからまあ高圧
それ感電するのはその鎖が触れてしまうぐらいの長いっていうことですか。
そう、鎖を引きずって歩いてるんです
よ。ああ、もう。そりゃ、あるでしょう。
なんかやっぱり、ちょっとか、
そんなに長いやつ、アホですね。
いや、まあ、関東北部ではまだまだね、こうヤンキー文化盛んなところもあるみたいでさ。
すごいな。
ね、で、そうやって引きずって、それがこう直接線路に当たって、バチってなってしまうっていう。
あ
事故があって、だからそういうところは、なんか先輩から代々、鎖は短くしといた方がいい、みたいな。
そこまで長いとね。
なんか引きずらない程度に短くするのが、みたいな。短卵のどこまでを短卵か、みたいな。そういうのある。
長い言うても引きずるまでの長さよりは全然想像つかないんですけどね。
まあ、だけどなんかこう、わかるっていうか、こう、じゃらじゃらさせたいね。うんうんわかるじゃないですか。
すごいな。
携帯になんかつけてます？こうストラップみ
たいな。ああ、携帯はね、全くですね。買った時に、その最初からついてる、非常に、
何も
装飾のないストラップというか、こう、紐あるじゃないですか。
はいはいはい、
それだけですね。
わかるわ。
ストラップがね、ないとさすがにちょっとなんか、怖い部分があるんですよ。なんか、スルッとこう、手から落ちた時に、こう、引っかかりがないみたいな。
ああ、なるほどね。
うん、あるので、さすがになんかこう、ちょっとストラップは欲しいなってあるんですけど、でも、ストラップを買い求めるってことは一切しないですね。したこともないですね。最初からついてるやつだけをこう、使ってきてますけどね。
たまにメールとか出ると、こう、電車の前の方で、ジュワラ、ジュワラ、ジュワラって、なんか、ものすごい毛とか毛って、毛っていうんですかなんか知らないですけど。
キーホルダーにキーホルダーがついてるみたいなのがね。
ついてるのが あるじゃん。あれとかもね。まあもうやる機会を逃したね、俺らね。
本当ですよね。キャット機会逃しますよね。うん
まあ、若いからできたかっていうと難しいところなんですけれど。
でもやるんだったら若い時じゃないと思うね。
ね。
うん、今やったらちょっとね。
あ、もうね。今やったらダメですよ。本当に。いろいろとダメですよ。
ねえ。あれはでもなんかこう、一種のこう、宗教色というか、なんかこう、仏具に見えますよね、一瞬。あんだけなんかこう、じゃらじゃらあると。そういう数珠みたいな。
まあ、だからそういうことなんですよね、結局ね。
まあまあまあ、
ね。
まあ、
要するにね、ただ肌身離さず持っているものを装飾するっていう感覚っていうのは、多分なんか社会学的に言うと。
二三
が
感覚というんですかね。感覚っていうんかな。
よくわからん。
まあでも、そういう部分は、まあ、多分あるんでしょうけどね。
まあまあ、話を財布に戻すとね。
はいはいはい、
何の話してたっけみたいな話になっちゃった。そうなんだ。長札&小銭入れで、こう、失敗したっていうか脱落したのは、8538円ですみたいな時に、いいってなってしまうっていう。で、必ず、そう、結局、2200円ですとか、全部、 お札で払ってお釣りを小銭で受け取るようになってしまったわけよ、
うんうんうん、
でそうすると小銭がパンパンになるんだけど、
うんうんうんうん、
この小銭使えないんですよ。もういつもかこう買い物するときにもうお札ばっかり出しちゃうから、
うんうんうん、
でなんかこう小銭入れをこう使うタイミングがないみたいそれで諦めた。もう無理だみたいな。
である長札の中にあるその小銭入れって、だいたい長札真ん中にあるじゃないですか。
はいはいはい。
真ん中にあるんですけど、長札なんで、小銭入れも同じその、容量というか長さじゃないですか。
うんうん、
となると、その小銭が結構溜まってくると、その長札を縦にしたときに小銭がダッと下に行くじゃないですか。
はいはい。
それすると下だけがこう膨れる感じになるじゃないですか。
はいはい。
あの不格好さがきついですよね。
もうおっしゃる通りでさ。だから俺それに反省してね、長札さんのいわゆる長札はその小銭入れのない薄い長札に小銭入れだったわけ。じゃあその小銭入れがついた長札買えばいいじゃないかみたいな。
うん、
で長札に小銭入れ付きの長札買って、ほんでやったらおっしゃる通りですよ。
だから難しいんですよね。
なんかねスーツが重いんですよ。
うんうんうん
なんか俺防弾チョッキ着てるみたいな感じになっちゃって、
うんうん、
肩凝るよこれみたいな。
だからスタイリッシュにやるんだったらそのね、小銭入れと長札と分けてやるべきなんでしょうけれども、分けてやるとさっき言ったようにその小銭の方を使う機会がなかなかこうっていう話になってね、うん、
ね
なんかだからやっぱりこう二つ折りになるんですよね、うん、
で二つ折りもさ、なんかこうちょっとこうアレンジがかってるようなやつとか、そのチャックがこうついてるやつとか、まあ、あるじゃないですか。
ありますね。
あの一手間が結局ね、そうそうそう、最終的にダメなのよね。
あのチャックの部分がこう小銭入れになってて、なんかすごい便利そうに一瞬思えたりするんですけれども、
そう
ね、そのあの一手間って本当にレジのところのあの一手間ってかなり結構その負担という鬱陶しい部分がありますからね。
そうもうなんか
バタバタしてるところで、
そう、
ね、だからボタン次もそうなんですよ。二つ折りでボタンで止まってるやつあるじゃないですか、
はいはいはい、
あのボタンもなんか良さげに思えたりもするんですけれども、こうパカってその開けたい、スパッと素早く開けたい時にこう両手でこうカチッとこう開けないとダメじゃないですか、
はいはいはい、
二つ折りだったら片手でも、ボタンついてないやつだったら片手でこうパッとこうね、うん、広げられるのに、ボタン付きだと両手がこういると、
なる
ほどこの両手で上げないけなければならないっていうアクションが非常に煩わしく思うので、やっぱボタン付きもあかんなっていう話になるんですけどね。
そうなんですよね。結局はね、それで二つ折りに戻るわけですよ。
普通のシンプルだね。
ね、
うん、
結構でもこれね、財布は本当にうちのカメさんも含め結構探してる人多いんですけどね、いろんな、うん、あのこんな形こんな形みたいな。
だ二つ折りでも小銭入れも、小銭入れの中が仕切りがないとダメなんですよ。
あ、
二つあるって
与田さんこだわりの、
うん、で一つの方の仕切りには1円から5円と、
あ、
もう一つの方は10円から500円と、
あ、分かる
わ。分けないともうダメなんですよ。
だ
端数がこう何円ってレジで 何十何円で出た時に何円をパッと素早くこの出せるこのかっこよさ。
かっこよさ。この728円ですって言った時に1008円ポンポンみたいな、
ね。すぐにこう8円パッとこう、
ね、
5円とですね、1円3つ3枚こうパッとこう掴んでパッと出せるこのかっこいい感じの。このスタイリッシュさ。
スタイリッシュさね。あの、アーバン
の、ね。ね、何円をこう、一円玉をガーっておばちゃん探してわーってやってるじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれがもうね、あかんと。そんなことしてたらダメですよと。
ああ
最初から分けておきなさいと。
ああそこは、私を見なさいと。この分けがね、みたいな。かっこいい。
なんで、だから、小銭入りも、その辺、こだわりというか、まあ、中で、こう、仕切りがないとダメですね。
かっこいいわ。
で、カード入れも、最近のやつだと、割と、こう、豊富に何枚もカードを入れれますぜ、みたいなのを、こう、歌ってる財布があったりしますけれども、あれも、あれも、だから、こう、危ないというか、カードも、 確かに一見便利そうですけれども、その通りに入れまくると、もうめっちゃ分厚くなるんですよね。
ねもうね、そう。
あれへんがちょっと罠でね、だから、こう、二つ折りにちゃんと全部、こう、カード入れたときに、どこまでのその厚み、自分の中でこう、許せるかっていうと、計算した上で、ね、選ばないというのもありますしね。
俺の知り合いのやつとかは、まあ、自営業だからしょうがないんですけど、うん、これ領収書とかさ、
はいはいはい、
何とか書とか全部二つ折りの財布に入れて、しかもなんかやたらとなんかもう全部カード作っちゃって、
うん、
全部もその一つの財布に入れてるから本当にですね、なんて言うんだろう、一つの財布のこう厚さがもう信じられないぐらい、
うん、
もう本当に7、8センチぐらいあるんじゃないかぐらいのパンパンなわけよ。
もうねえ。
それでもう領収書から何から何から全部入ってるみたいな。
いざ開けた時にどこに何が入ってるかいうのをこう一目瞭然としておきたいので、
あ
なかなかこう雑然としてるっていうのはもう自分の中では信じられないですね。
もうそう、でももう そいつはもうそれしかないと言ってたけどね、もう、
うん、
もうこれでしかもうできないみたいな、
そういう、
うん、他の自分いろいろなそのまさしく長札だのなんか領収書入れるためになんかセカンドバッグ的なものとかいろいろ持ってみたんだけど全然ダメみたいな、
うん、だからそのお札の向きもだから逆になってたりすると嫌ですからね。
あれですか。あとあの1万円5000円1000円はこうピチッとこう、
ああもうその通りに種類ごとになってないとダメですね。
かっこええわ。俺なんかね一度言われたんだけど、アメリカに行くときは必ずこうお札をまあ1ドルからあるじゃないですか、結構お札ばっかりなんですよ、
はいはいはい、
使うとことって。だから必ずあの20ドルとか100ドルとかあんま使わないんだけど、持ってても必ずなんていうの一番下にしろと、一番 見えないようにしろ。例えば2つに折って折るんだったら一番上は常に1ドルばっかりにしろと。そうすればそのなんていうの目をつけられることもないみたいな。本当かよみたいな、そんなの聞きましたよ。だで向こうってほらお札の大きさって同じじゃん。
はいはいはいはい。
だけど向こうの人ってあのくしゃくしゃにするからね。これ1ドルとはいえボロボロだぜみたいなの出しても通用するんだけど、
なんか米ドル札とかも、まあ、ゲームとかもそうですけど、あんまりこうピン札のイメージないですよね。
ないですないです。あの100、うん、ピン札だと逆に疑われるよ、なんかおおみたいな。
うーん、
まあそんなのはどうでもいいんですが、やっぱりね、ガマ口がね、あの密かに最強ではないかと思ってた時期も
確かにね
ありましたが、これは唯一の欠点はお札なんですよね。
うん、そうなんですよ。お札のその収まりどころ
がないっていう
ね、追って入れるしかない部分がね。
だからそのなんて言うんだろう、ガマ口で二つ折りがくっついてるやつっていうのがあるわけね。で二つ折りの方にこうお札を入れて、ガマ口の方に小銭を入れるっていうのが、
うん、
これはかなり強いなと思ってたんですけど、ね、まあなんかガマ口ってやっぱり男が使うもんじゃないのかなみたいな感じなんでこう使ってないんですけど、うん、そう本当にね、なんか真のこうあれですよ、お財布に巡り合うのはこれはちょっと旅ですね。
ねえ、いや本当に骨が折れましたね。僕もだから買い替えようといざ思った時に、まあまあもうそのお金を入れる道具に金をかけるってなんやねんっていう考えを持っているので、なのでこの何十年どこ同じずっと最後に来たんですけれども、まあまあ、まあ、いざ買い替えようと思って、まあでもまあ金かけたくないから安いのでいやと思って最初100均とか回ってたんですよ。でまあ二つ折りとか100均でもあるんですよ。
あるあるある、最近ある
よ二つ折りとか、ええー、って思って、うん、 まあでも、まあ、100均クオリティなんですよね。はい、
なんか、革って言っても革みたいな。
全然ね、なんかもね、硬いですしね。
そうそうそう。
で、まあ、さすがにまあ、2つよりでもこれじゃあかんなと思って、次にその、イトーヨーカドーに行って。
なるほど、イトーヨーカドーね。とりあえず何でも揃うね。
とりあえずまあ、イトーヨーカドー行ったらね、あるやろうと。で、行って、まあまあ、そこそこ、いろいろ修理は豊富にあったんですけれども、
はいはい、
で、まあ、こんだけあるんやから、いろいろ他にも見たいなと思ったりして、そうやってくると次も百貨店とかしかないんですよね。
まあそうさな、デパートっすわな、まあな。
で、まあ、百貨店に行って、自分でこう、自発的に百貨店に行こうと思ったことは全くないの、多分生まれて初めてだと思うんですけど、
すごいですね、すごい、ね。
自分が欲しいもので、その、欲しいものを買うために百貨店に行ったっていうのは多分初めてですね。
素晴らしい。大人になった、うん。
ついに俺、百貨店で物を買いに来てるぜ、みたいな。
かっこいい、かっこいい。
で、確かに百貨店のはすごいんですよね。
まあね。
いいもんは確かにあるんですよね。いい種類も多くて、うわぁ、さすがにこれはいろいろ選べそうやなと。で、百貨店で面白いのが、その値札ってあれ、全部財布、表に値札出せないんですね。
あ、はいはいはい。
いちいち全部中に入ってるんです
ね。中に入ってますね。そう、ね。開けたとことかね、そこ
から、こう、ジェントルマンな人たちいちいち値札をこう取ってみないんですね。なんかみんなこう、パッとこう。で、財布を手に取って、はいはいはい、で、悩む程度で、はいはいはい。俺だけでしたね。一個一個こう、値札をこう、上げて、確認して。10万うん、あれへんあれへんとか言いながら。一個一個開けては、値札取り出し、みたいな作業をこう、延々やって。それでも最低でも2万とかするんですよね。
まあ、しますよ、しますよ。
まあ、そういうの見てるともうなんかまあ麻痺してきてね、2万がなんか安く見えてきてね、
はいはいはい、普通に 4,5 万するからね、ダンキル、
ね、
ゴールドファイルだの、もうなんか普通の2つ折りやんこれみたいな、みたいな、いや本当にね。
あとはだからその硬さとかありますよね、材質ね。
材質ね、
牛皮なのかこう羊の皮とかにするのかみたいな、なんかね、
そうそうそうそう、
なんかあんまり硬すぎるのもね、あれなんでね、はい、ポケットとかに収まりが悪くなるんで、はい、柔らかめの方が好きなんですけどね。
はいはい、なんか表面仕上げじゃないんだけど、なんか硬いのあるよね。
カッチカチのありますよね。
そうそうそう。俺もあれもあんま好きじゃないんだけどね、俺も今持ってるのは結構柔らかめなんですけれど。そうなんだよね。だからね、やっぱ難しいね、なんかこう自分の欲しいものをこう求める感じみたいな、ね、
だからこの自分へのご褒美感覚ってこういうことなんかなって百貨店で品定めしながら、あ、自分へのご褒美ってこういうことかと思いながら選んでましたけどね。OL が言う自分へのご褒美ってこれかみたいな。
それ多分それ。そうかな。ああ、でもなんかニューヨダさんや ね、 本
当ね。ちょっとね、こう、急に上げ上げでやりすぎましたけどね。
いや、まあもうその本当にあとはホームシアター化を完成させたらどうするのか。あとはもうなんかあれなんじゃないの、もう家かみたいなのに、
家かマンションか
みたいな、マンションか
土地かみたいな、なんかね、そう
そうそう。どうすんのよ田さんみたいな、
投資かみたいな、なんかね、いろいろ
ちょっと馬買おう思って競走馬買おうかなみたいな。
急に FX とかのめり込んでるしね。なんで親の遺産を全部解かずみたいなね。
何倍で、あれ、なん、ねえ、やる
なんかね、なんかネットのニュースで見ましたけど、なんか10万から6億にしたやつが、結局また10万ぐらい戻った言うてなんかありましたよ。で、職探してるみたいな。
うん、
怖えな、FX みたいな。
そう、まあ元手を最初からですね、もう何倍にして勝負できるっていう、ね、その時点で狂っとるよね。一言で言うと、 一言で言うとそれ時点でちょっともうさ、なんかさ、キャンブルじゃねそれっていう。
だから6億の時点でなんでって思うんですよけれども、でもそこやってる最中はやっぱりもうやめ時なんてのはもうつけれないんですよ、
ね、そうですよ、あのね、
見えないですもんね、やめ時みたいな
のが、ね、本当にね、うん、あのやめ時とかそういうことですよ。俺あのこの間羽生善治の対局観っていう本を買ったんですよ、
はいはいはい、
新書で出てたんで、ね、まあ要するにこのね、対局観というのはその一局のこう通して見る、トータルで見る、
うんうんうん、
ここ勝負時みたいな、そういうのがさ、こう見えるようにするにはっていうような意味なのかなと思って買ってみたら、なんかやっぱりよくわかんないけどでもこんなもんかなと思ったりするよみたいなことが書いて
ある、まあ、天才の考えることはよくわからんみたいな
まあ、要するに日々精進しなさいみたいなことで、ああやっぱ それしかないですよねみたいな。
うん、
でもなかなかそういうさ勝負感みたいなのってさ、
はいはいはいはい、
どうやって養うねんみたいなね。
そうですね、ギャンブラーというか、まあ、勝負師のその感というのか、目利きというのか、そう養えるものなのかな。でもな、
ね、いや僕が競馬をやり続けるのはそのためなんですけれどもね。
ああ、はいはいはいはい。
また、ええこと言うてみたいに言われるかもしれませんけど。
っていうふうな、こう、言い聞かせを。
っていう体でみたいなのは、その通りなんですけれども。いや、でもさ、そうなんですよ。だから、結局さ、たまにだけど、こう、2レースぐらいポンポーンと当たるんですよ。
ああ、はいはいはい。
まあ、そんなにこう大きなお金を払うわけではないので、うん、それがまあ 2,3 千円ぐらいになると、よし今日メインレース勝負しようみたいな、これでこう 2,000 円みたいな、1点かけるみたいなんでさ、こう、はい残念みたいな本当にそう、おけら街道っていうんですよね、中山競馬場からこう中山のその駅に向かう長い通路のことをですね、みんなこう財布をすっからかんにして帰るって、
みんなこう うなだれすす
みたいな、うなだれたりこうあったけたけかよとかなんか言ってぶつくさ
え
て
る
っていう、なんなんだろうねっていうね、そのね、
うんうんうん、
そのここでやめとけばさ、3000円でさ、うんうん、なんかさ、美味しいもん食べれたじゃんみたいな。
はいはいはいはいはい。もう、回想してしまうんですよね、そこで、ね。
そうそう。なんで俺はあそこで行けると思って、平然と2000円とか買っちゃったわけよ。っていうことですけれども。
それもだから、じゃあ、こなせば、じゃあ、養えるのか、その辺の感が、みたいなね。そこもね、あのね、
むしろね、結局はね、全部使うことを楽しんでる ね、うん、結局はおけらになって、なんかこのやさぐれることを楽しんじゃうんだね。
あ、
なんかこう管を巻きたいんですよ、なんかこうやってらんねえよなみたいな。
すごいな、あらゆる趣味の中でものすごい一番高尚な趣味かわかんないですね。やさぐれることを味わう
って。やさぐれることを味わう。そうそうそう。
後ろ向きなんかポジティブなんか分かれへんっていう。
全くわからないですね。多分前向きではないです。
すごいな。
なかなか、ね、ほらこう やさぐれたりとか、こうなんかちょっとさ、できにくいじゃないですか、
うんうんうんうん、
でも世の中結構さ、すごい人いてさ、なんかすごいやさぐれてるってわけじゃないんだけど、なんか俺あれだからヤクザの上の方とつながってるからみたいなことを平気で言う人いるじゃないですか。本当にそうなのかそうじゃないのか知らないですけど、
何を虚勢張ってんねんみたいな。
そうそうそうそう何ですか、いきなり切りつけ、何するんですか僕に対してみたいな。だからね、うん、でそういうのはもうもちろん俺はできないんですよ、やっぱりそう小心者だから、そんな俺だってすげえんだぜみたいな、そういうのないんで、もうそういうのを持ってないので、
うん、
となるとなんかせいぜい そういう風にさ、ちょっとこうやさぐれてこうなんか、
うん、
たくよみたいな、 やってらんねえんだよ。おかしいですかね。
うん、そう、やさぐれるのはアジャイル面白いな。
そうですかね。なんかこう、あの妙に、あの、なんかそうやってブツブツ言ってる、こう飲み屋で管巻いてそうなお年寄りに妙なシンパシーを感じることがあるんですよ。俺もああだったのかもなみたいな。いや、ああだったのかもなみたいな。難しいな、難しいな、うまく言えないんですけれども、うん、だからやっぱりね、そんな人は賢くないっていうことですよ。うん、なんだそりゃ。よくわかんないんだけど、まあそんな、なんかね、ゴールデンウィーク別に何もしなかった2人ですけれども、いやいやいやいやいやいやいやいや、なんか与田さんはなんかあれですよ、イベント行ったって。
ああ、僕は急に、あの、まあ昨日土曜ですけど、あのゲーム関係のイベントで、あの好きなゲームミュージックの作曲家の人が、あのトークライブというかサイン会みたいなのをこう高田馬場のゲームセンターでやるっていうんで、それだけのためにあのパッと行ってパッと帰ってきたっていう。
すげえすげえ。それもちょっとあれですよね、独身貴族ですよね。
そうですよね。
ちょっ と東京でイベントあるから行ってくるわみたいな。
フラッと行くっていうにはちょっとやっぱ往復3万かかりますから ね
なかなかに、なかなかに、あの、なんか、ちょっと高城剛みたいになってきたね。ちょっと世界が俺の遊び噂的なことを言い出しかねないかなとか今。
やばいですね、
やばい
っすね。ハイパー感出てますが、ね、
ちょっとハイパー感出てますよね、それね。
すごいな、フラットクイビザエみたいな、ね。
そうそうそう。なんか、カバンも3つ持ってついてこい的な感じ。なんか、かっこいいな。
ねえ、まあ、そんぐらいですかね。本当にゴールデンウィークはそうですね、まあ、家のことバタバタしてたりのもありますけど、はいはいはい、特に遠出してとかライブ行ったりいうのもなかったですね。
まあ、僕もあの細野さん あの細野バレンさん、はいはいはいはい、5月1日にあったんですけど、あれだけですね、行ったのがね。
あれの、なんですか、レコ発ライブみたいな感じになるんですかね。
そうですね。と言いつつも、結構、いろいろとやってますよね。その、終わりの季節、まあ、終わりの季節はあれか。あ、終わりの季節もそうだし、風を集めては矢野顕子さんのソロでしたし、でも、ポンポン蒸気とか、蝶々さんとか、いわゆるトロピカル系、まあ、アンコールは払いそうだったし、すごいですね。
なんかだからナタリーのこうレポートなんか見てると、そのセットリストとか、あとその演者集まって演者とか含めて、なんかもう昔のなんか中華街ライブをこう彷彿とするようなイメージがあって、あ、結構なんか見てみなかったなっていうのはありましたけどね。
まあまあ、あそこまでね、どかすかやってないっていうか、まあまあやっぱりこう淡々とカントリーっぽくっていうわけでもない、そうだな、そんなにあこりゃみたいな、ちょっちょさんみたいな感じではなかったですけど、
ね、だから今回の細野場のあの雰囲気で、昔のちょっとセットリストっぽいみたいな感じですよね。
そうですね。だから本当に味わい深いというか、
うん、
僕は2階から見てたんですけれども、
はいはいはい、
ちょうど林達夫その、鈴木茂サイドだったので、うんうん、こう林達夫のこうブラシとかね、鈴木茂さんのこうギターのこう一挙手一投足をこう本当に食い入るように、ま
さにティンパンですよね。
ティンパンですよね。まあ僕もね、このメンバーは見たことがなかったので、集ってやってること、もう本当にね、なんか目を皿のようにして食い入るように見てましたね。なんか素晴らしかったですね、本当に。
だから鈴木茂がこう復活っていう感じだよ。
ね。まあなんか、そんなに、なんかあの、細野さんも鈴木茂みたいな感じで、呼んだ感じで、ただ、スーツ着てましたよ、ピシッと。本当にね、なんかね、 大手企業総務課勤めております、あと数年で定年ですみたいな感じで山手線でこう静かに佇んでるサラリーマンの方みたいないでたちでしたけど、それがギュイーンとかないきなりいきなり来ますからね。かっこいいな。
その辺のこうピシッとした身なりはなんかこうある程度なんかこう配慮が
なんかこうみそぎズムみたいなものがあったのかなと思いつつもね。
まあでも誰もその辺はでもなんでしょう、こうねえ、ほとぼりも冷めずに出てきて何事だみたいなことを言うような客層じゃ多分ないでしょうからね。
まあないでしょう。まあもう万来の拍手でしたよ、もうね。
だから面白いのはそのね、こう、テレビ的にこう、長売れてるような人だとやっぱりこう、いろいろ世間を騒がせて、なんかこう、出てきたみたいなイメージがね、
ね、
ありますけれども、こうなんて言ったらいいんですかね、まあ、有名というか、もちろん有名は有名なんですけども、テレビ的には有名でないこう、うん、人の場合の、その、なんていうんですかね、迎えられ方というか、あれはやっぱなんか違いますよね。
まあね、本当にあれですよね。
これが例えばなんか和田アキ子とかだったら、なんかすごい世間が、
もうさ、
わっと ね、なると思うんですけど、みそぎはすん、もうあれで済んだのかみたいな、なんか話になったりしてね。
記者会見とかやったりさ、そりゃ、
大変ですよ。ね、いろいろこう、揉めたりはするんでしょうけど、ね、どうもではこう、鈴木茂、大物は大物なんですけれども、そういう騒がれ方はね、うん、は全くないですよね。
そうですね。
うん、
まあ、だから普通になんか出てきて、普通になんか演奏してみたいな感じでしたよ。うん、本当に、なんで捕まえるかね。
ねえ。
自殺も物理なというか。それは、なんか、
もう知らない。またバレるような。まあ、
そう。知らないですけど、まあなんか、要するに鈴木茂がものすごい、こう、悪いことをしてたのかもしれないですけど、知らないですけど。そんなん、もうちょっとなんか適当な人たちいくらでもいるんじゃねえのかななんて思いますけど、ね。
多分だから、警察も鈴木茂がということで貼ってたこと、貼ってただけじゃ多分ないんでしょうけどね。
なんかたまたま引っかかっちゃったんでしょうね。
たまたま引っかかって、とっ捕まえたのが結構なんか有名経由ミュージシャンやぞ、みたいな。
本当に、ねえ。まあ、しょうがないというか、こればっかりは何とも言えないですけど。でもあれですね、なんか、細野さんのライブ素晴らしかったんですけれども、レディオアクティビティクラフトワークで、
あれを、すごいですよね。
なんか、こう、MC で、放射能っていう曲をね、やろうかと思うんですよみたいなこと言い始めて、また冗談めかしてなんか生ギター一本でレディオとかやんのかなと思ったら、いきなりみんなで演奏し始めて、なんじゃなんじゃみたいな。もうなんかなんていうの、無理くりってまあ本人も言ってましたけどね、まあもともとそのなんて言うんだろう、コードもない、大してないような曲なわけで、ザ・ミックス
は。そうですよね。原曲の方は確かにこうぼんやりしてますよね。うん、
それをまあなんか、その、はっきりとその、それらしきコードでもなく、かといって、その、うん、なんて言うんだろう、ちゃんと間を持たせてるっていう感じ。うん、でね、俺のね、勘違いかもしれないんだけどね、ちょっとこう記憶が飛んでるところもあるんだけど、高田蓮がスチールペダルでそのソロを弾いたんだけど、はいはい、ソロっていうのがテレレレレレレレレレとかじゃなくて、トランスヨーロッパエクスペースのテレレレレレでの方を弾いたような気がするんだよな。これでもどこにも書いてないんで、俺が多分聞き間違えたのかもしれない。なんか勝手に記憶がごちゃごちゃになってるかもしれないですけどね。
まあその辺のメロディーも取り入れつつのアレンジだったのかもわかんないですけどね、
うん、
まあ似たような感じのメロディーはあの辺の多いですから ね
なんか俺もなんか
混ざっててもわかんないですからね。
ごちゃごちゃっと、 まあ、だけども。
やっぱりアコースティックで、まあまあ、この時節柄というのか、わかんないですけれど、うん、まあまあ、やるっていうのが面白いというのかね。
ね、本当に。うん、まあ、なんかこの、相変わらずっていうのは、まあ、ずっとほら、細野さんをこう、まあ、デイジーホリデーとか聞いたりとかして、
はいはいはい、
定期的に、まあ、あの人をこう見ているので、その中での相変わらずな感じっていう。
うん
なんだけども、でもまあね、本当にこうやってやってくれてるだけでもすごいな、ありがたいなと思いましたね。
そうですよね。今年はだからあれでしょ、フジロックも出ますしね。
そうそうそう、今年はよく働くね。
うん。
まあワールドハピネスも行かないかなみたいな。
だから年を重ねるごとにだから精力的になってますからね。
ね、なんか。まあありがたいことなんですけどね、うんうん、もう頑張ってこっちも追いかけなきゃみたいな。
もうだってそろそろ50半ばで60も見えつつの感じですもんね、
うん、まあ実際アンコール含め1時間半ぐらいですよライブは、
うん、
5時半から始まって7時ちょい過ぎに終わってね。でもなんかうん、まあもうそれぐらいで十分だよみたいな感じではあったし、
うん、
でもまあ曲的に見れば20曲近くもやったんだしね。
すごいな。
うん、なんかや、うん、最近本当に細野ばっかり聴いてるなと思って、
うん、
でなんとなくそれ細野ばっかり聞いてるなと思ったから、リターンオブジャズファンクという P バインが出してる、コンピが出てたので買ったれ、なんかこう肉食うみたいな感じのジャズファンクをちょっと聞いたりしてこう頑張ってちょっとこうね血湧き肉踊る感じを、
うん、
頑張っていかなあかんなみたいな感じを出そうかなと思います。与田さんは、
私はそういうあれで言うとときめきメモリアルを掘ってますね。
まだ掘ってんのかい。
結構ね、掘ったらね、掘ったなりにいろいろ出てくるんですよ ね、
ね、フィフネルの宇宙服良かったでしょ。
あれはいいですね。
あれはいいです。あれ
はど真ん中でしたね。
ど真ん中でしたでしょ。たまにはいい曲言いますから俺だって。
なんでこのご時世に2011年にときめも俺は掘ってんやろっていうあれに苛まれたりするんです
けど、掘りがいがありますね。こう いかに安く見つけるかみたいなところの。
だってあのアマゾンとかだって1円で売ってますから、ね、1円ってみたいな。
あれ何なんだろうね、1円で売ってんのってね。
送料だけですからね、かかるのが ね、
ね、
なんですかね、1円で本当 ね、 ね。
よくわかんないけどね、
うん、あれだって送料でも300円ぐらいなんで、まあ実質1枚300円みたいなもんですからね。
送料で儲けてんでしょうな。
ねえ、すごい面白いですよね、あれは。
まあ、
だからこうときめも掘りつつみたいな、で掘りつつ散財しつつみたいな、よくわかんない精神的なちょっとバランスがおかしいですけれど。
難しいね。まあでもしょうがないよ、なんかいろいろこうやるしかないんだよね。
うん、
やる。何なんだ俺は。何なんだこの偉そうな。僕もなんかまあそうですね、いろいろあるけど、でもこのジャズファンクでも聞いてちょっとこう血湧き肉踊る感を思い出そうと思いますよ。
ねえ、浜松のライブも近いですしね。
そうなんですよ、浜松のライブも近いしね、
うん、もう
な泣きながらね、うん、うわーあった。はい、最後まで聞いていただいてありがとうございました。ちょっと久しぶりですいませんでした。頑張ります、少し。てなわけで、与田さん、最後に何かございますでしょうか。
そうですね。まあ、来月は スキャンダルやらモモクロやらをこう見つつみたいな感じですね。
そうだモモクロだ
ね。モモクロ結構やっぱりゼップのツアーがもう売り切れな感じらしいですね。
いやもう外れた外れたみたいな話ばっかりですよ、やっぱすごいね。もうなんかいろんな雑誌で取り上げられちゃってね。
はいはいはいはい。
なんかこう下手に語るとこうなんかもう語るに落ちてしまうような状況になっちゃったな。
いやいやそんなことはないんでしょうけど、まあまあ確かに本当にね急にいろんな媒体で目立ってきつつはありますもん ね。
あとレーザービーム、あの PV が昨日かな、
はいはいはいはい、
一昨日かな、ちょっとちらっと出たんですけども、あれええで、
うん、
あれはいい、ポップコーンみたいなね。
なんか久々に、でもあそこまで過剰にピコピコした感じいうのもなかったんじゃないですかね。
うん、いいですね、あのね、いいんですね。まあ、この良さについては、またシングル発売時にですね、じっくり、やはり歌謡曲的に僕は素晴らしいと思うっていう話をすると思います。ということでありがとうございました。またお会いいたしましょう。さようなら。
はい、どうもでした。